時刻は12時27分です。 Switch on Daytime Tuesday DJ のアンナがお送りしています。ここからはライフ&ワーク。今日は中国の大連と福岡の経済団体の交流を中心に、人的交流、文化交流などお互いの草の根交流を通して親交を深める団体、福岡大連未来委員会よりゲストをお二方お招きしています。福岡大連未来委員会の会員でいらっしゃる三好不動産国際事業部執行役員の堂脇義弘さん、同じく会員でいらっしゃる株式会社アジア福岡パートナーズ取締役久賀重信さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、福岡大連未来委員会はアジアの玄関口である福岡市と中国東北三省の玄関口である大連市との経済技術交流をはじめ、文化スポーツを通しての友好交流、青少年の相互交流を推進することを目的として1993年に設立された民間交流団体です。今年10月で設立30周年を迎え、中国大連で設立30周年記念祝賀会が開催されました。まずは三好不動産の堂脇さんに伺います。はい、三好不動産といえば福岡では引っ越しや家の購入などでお世話になったことがある方も多いと思います。堂脇さんは国際事業部を取りまとめていらっしゃるそうですが、国際事業部ではどのような業務をされているんですか？
はい、ありがとうございます。
はい、
福岡にはですね、中国をはじめアジア各国から多くの留学生がやってきます。で、国際事業部では留学生に対して住まいを提供したりとか、あと住んでる間のですね、お困りごとの解決とか、はい、そういったお手伝いをしています。で、三好不動産では今1000室以上のお部屋にですね、留学生など外国人の方に住んでいただいています。はい、でまた最近では福岡の不動産を買いたいとか投資をしたい、そういった方も増えてきていまして、まあ要は不動産に関わる全般のサービスを提供しています。
は
い、
そうですか。はい、
で、まあ私たちの一番の強みはですね、そういったサービスを日本語だけではなくて、例えば中国語だったりとか、まあ英語、ベトナム語とか、まあ彼らのその母国語で提供できるということが強みだと思っています。
はい、そうなんですね。じゃあ言語といいますか、外国語堪能な方がスタッフにたくさんいらっしゃるんですね。
そうですね。はい、
いやでもいろんな意味で、例えば留学生とね、一つ取ってみても、これから福岡で生活を始めるっていう時にもう第一にお会いするような立場の方じゃないですか。はい、すごく頼もしいと思います。はい、国際事業部では近年多くの海外スタッフの方が活躍されているということで、海外から見た福岡の不動産の需要はどういったものがあるのでしょうか。また留学生や働く外国人への住まいの斡旋では、ここ最近需要に変化などは感じますか？
そうですね。まず私たち三好不動産にはですね、15人の海外出身の社員が働いてくれています。はい、で彼ら中国とかですね、あとは韓国、ベトナム、ネパールで、来年の春にはインド出身の新入社員も入ってくれて、もうとても多国籍というか、広がりが、はい、出てきます。で福岡の不動産に対する需要というかですね、昔のイメージだったらもう古くても安いアパートを探してほしい、はい、そういった話もあったんですけど、最近特に中国から来る留学生の皆さんとかは経済も発展してて、円安ということもあってですね、
そうですね、
比較的お金があって、
はい、
家賃がどうこうというよりもやっぱり質の高い生活をしたい、そういうことを求める留学生も増えてきています。
何に重きを置くのかっていうのはね、その時その時で変わってきますね。
なので、借りるよりも家賃払うより買った方がいいんじゃないかっていうようなですね、そんな話も最近聞くようになってます。
そんな考え方の方も
そういう方、はい、
いらっしゃるんですね。はい、いやでもすごく職場も多国籍でっていうお話をされていました。はいはい、仕事をされる中で、お客さんとの出会いだけでなく職場でもいろんな刺激がありそうですね。
そうですね、とても楽しくみんなで、はい、いろんな文化を交換し合ったりして、
ね、
楽しく働いてます。
いいですね。さあ、堂脇さん、リスナーの皆さんにメッセージをぜひお願いします。
はい
はい、
私たちは10年以上にわたって外国人留学生や外国人の投資家の方にですね、サービスを提供してきました。留学生などの外国人が部屋を借りるというのはですね、まだ保証人の問題とか、まだまだ難しいのが現実です。 であと部屋を借りたとしてもその後生活習慣が違ったりして、まあ、いろんなトラブルが起きていったりもしています。で三好不動産では皆さんに楽しく充実した福岡での生活を送ってもらいたい、まあ、そんな思いで仕事をしていますのでお困りの方いらっしゃったらですねぜひご遠慮なくご連絡をください。であともちろんこれから年を越すと移動とか入学のシーズンがやってきます。もちろん日本人の方で部屋を借りたい貸したいあと買いたい売りたい、まあ、そういった方がいらっしゃればそういった相談もウェルカムですのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。三好不動産には国際事業部があるんだっていうことを多くの方に知ってもらいたいですね、はい、
ぜひよろしくお願いします。
続きまして株式会社アジア福岡パートナーズの久賀さんにお話を伺います、はい、株式会社アジア福岡パートナーズではどういった事業内容を展開されているんでしょうか。
はい、まずアジア福岡パートナーズという会社は久留米に、まあ本店がありまして、地方銀行の業務提携会社として、地元の資本家の方にご出資をいただきまして作られました会社です、はい、まあ、銀行本体ではできないとかあるいは非常にやりづらいこういった業務を担う会社で、本社は久留米市にあります。
はい、
まあ、アジア福岡パートナーズっていう社名は、まあ、アジアと地元福岡の企業さんが共にパートナーとなって発展しようと、まあ、そういう願いが込められておりまして、2015年の5月に業務を開始しております、
は
い、まあ、仕事は多岐にわたりますけども、まあ、主に4つほどあるんですけども順番に申し上げますと1つはアジアでの、販路の開拓ビジネスマッチングそれから2番目として、まあ、最近特に人手不足が言われておりますので、そういう会社さんに人材のご紹介これは日本人だけじゃなくて外国人の方もご紹介しているということで、
はい、
まあ、それから3番目は、まあ、ご承知のように新型コロナが5類に移行しましてその他円安ということもあって、非常にお客様の需要が大幅に伸びている旅行業とそういうのもやっておりますしその他、まあ、最近始めました、はい、筑後のおいしいものをお届けするオンラインショップ検索キーワードは よかげなとひらがな4文字なんですけども、
うん、
まあ、そういった事業をですね新しく始めております。
幅広いですね、
はい、
よかげ な,
よかげな
この響きがまたいいですね思わず検索したくなるキーワードだなと思いました。
そうですね、ぜひ検索してほしいと思ってます。
はい、ぜひひらがなでよかげな、はい、検索してみてください。はい、さあ2016年には大連にもオフィスを開設されていて、
はい、
九州と大連との経済交流の支援もされているんですよね。
そうです。
はい、
まあ、大連にオフィスを開設いたしましたのは、まあ、銀行の関係者に大連出資者というのがおりまして、はい、まあ、そういう意味では人のご縁とそれから中国の大連は非常に親日家の方が多いというようなことを、まあ、そういった点を考慮してですね、出店をするということにしました。
はい、
まあ、現地には日本語ができるスタッフが3名ほどおります。で主な業務としてはまあ、中国から原材料などを輸入するときのこのサポートそれから、大連で開催されております毎年ですね日本商品展覧会、はい、これへの出展のサポートを差し上げております。まあ、輸出と輸入業務と簡単に言えばですね、はい、いうことなんですが、まあ、それから2番目としては日本法人の中国への進出するとき その拠点の設立のサポート、まあ、そういうものもやっております。
はい、
それから最後に、中国人の方がよく日本の医療機関で健康診断やってほしいという方が結構いらっしゃるので、
う、
まあ、そういう方に日本の医療機関での健康診断これのご紹介、まあ、よく最近言われてますのは医療ツーリズムというやつですけども、まあ、そういったものを手掛けております。
そうなんですね。いや、お話を聞いていると、はい、逆にその大連であったり中国の方々が、はい、まあ、日本福岡に対してどういう、こう、はい、ことに興味を持っていらっしゃるのかというのがよく分かりました。10月に開催された福岡大連未来委員会設立30周年祝賀会には現地法人の方が参加されたそうですが、どんな雰囲気だったんでしょうか。
まあ、私はこの福岡大連未来委員会の役員にこの6月に就任いたしておりますけれども、
はい、
この会が30年という長きにわたりまして、まあ、非常に地道にですね活動をし、まあ、いろんな形で貢献されてきたのだということを、まあ、改めて感じておりますけれども、今おっしゃられたその大連での祝賀会これには現地法人の代表者が参加いたしました。でその時の感想を寄せてきてますので、
はい、
23申し上げたいと思います。
ぜひ。
で一つ目はまあ、今訪中中国に行くにはビザが必要だということなんですけども、うん、そういう中にもかかわらず、はい、まあ、日本から予想以上に多くの人が参加されたということで、中国ビジネスに相変わらず高い関心があるのが、よく分かったという点と、それから2番目はですね、まあ、中国では日本製の商品は、まあ、相変わらず人気があって、まあ、越境 EC とかそういうものの取引の規模も年々拡大しているということで、まあ、非常にありがたいことだなと思っております、
はい。
それから、3番目はですね、大連市の政府、大連市の役所の方なんですけども、まあ、日系企業を誘致するということの情熱は、相変わらず変わっておりませんで、補助金とか、はい、それからいろんな優遇政策ですね、日本の企業が出ていった時のですね、まあ、そういうことも用意されていると、まあ、そういったことを、感想として申し、言っておりました。
そうですか、いやこちらのねやっぱり30年という歴史の中でお互いこう交換してきた情報であったりとか、はい、まあ、信頼関係があるからこそすごくリアルの声が届いているなというふうに感じました。
あ、そうですね、はい、しょっちゅういろんな交流をさせていただいてますので、はい、ありがたいと思ってます。そういった意味で、はい、
現地の方の、ね、声が聞けるのはすごく、有益な情報なんじゃないかなと思います、はい。ちなみにですね、久賀さんが感じる大連と日本の違いであったり、その面白さや魅力などはありますか？
はい、いくつかありますけど、まず、はい、中国はスマホ決済、これがとても普及しておりまして、まあ、例えばコンビニなどでは現金で物を買う人はめったに見られませんお年寄りでも意外なほどスマホを使いこなしているというのが非常に印象的です、
はい。
まあ、それからあと大連では日本が残していった市内電車とか、あるいは建物とか、これをとても大切に使っていただいていると、非常に感動しました、
はい。
まあ、今でも例えば3台しか残っておりませんけども、大正時代に日本が持ち込んだ路面電車まだでも走ってます
大正時代の路面電車が、
はい、非常に大事に使われております、
はい、はいはい。
それから、車の運転免許証、これは日本と違うんですけども、はい、70歳以降は交付できませんので、車運転できないということになっています、制度上ですね、はいはい。でその代わり、公共の、交通機関の、まあ、例えば電車とかバスとかですね、そういうものは低料金に抑えてあります、例えば市バスなんかはですね、距離に関係なしに一律1元、まあ、大体日本円でいうと20円ぐらいですけども、まあ、これで乗れるということで非常にお得だということです。
そうですね、はい、使いやすいですね。
そうなんです、それから地下鉄などの鉄道なんかを利用されるときは、飛行機に搭乗するときと同じく、まあ、全員がですね、X 線検査機での手荷物検査、これのチェックを受けなければ乗れないということで、まあ、非常に厳しいですけども、逆に安心感があるというのを感じました。
そうですか、はい、いや、いろんなこう街の様子が見えてきました、はい、ありがとうございます、最後にお聞きのリスナーの皆さんに向けてメッセージぜひお願いします。
はい、まあ、中国の現地法人には日本語が堪能というだけではなくて、ビジネスセンスも非常に優秀な社員がおります、現在中国との関係は、まあ、以前に比べますと必ずしもうまくいっているとは限らないところありますけれども、まあ、中国は現在世界第2位の経済規模、そして人口、これを誇っているということで、また一般国民の方の知識とかスキル、これは他のアジア諸国と比べてですね、非常に優秀だと私は感じております、まあ、従いまして学ぶところも大変多くてですね、うまく付き合っていけば得るところが大きいかなというふうに思っております、まあ、それからビジネス面ではもう非常に決断が早いということで、まあ、そのスピードに日本人は追いつけない部分も見られるんですけども、私もなかなか頭が追いつかないとかいう感じなんですけど、でペーパーレス化も非常に進んでおりまして、合理的な事務処理がなされているということでございます。それから、割と、そうなんですかっていうのはですね、例えば顔認証ってありますけども、これが格段に進化しているということで、現地の方から聞いたところによりますと、本人の写真というのもですね、まあ、正面だけじゃなくて顔の上下左右から写真を撮って、なおかつ実際に本人が言葉を話してもらって、その話し方や声を動画に記録の上、 これで本人確認をするというようなことで、まあ、不正な取引を極力なくす工夫がされているということです。まあ、中国の現状を知りたいというようなこと、あるいはどんな企業と有益な取引ができるかということなどについて、ぜひ知りたいというような方がいらっしゃいましたら、まあ、遠慮なく私どもの久留米の本社あるいは大連のオフィスにですね、お問い合わせいただければというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。いやー、顔認証の情報は私も今聞いてびっくりしました
そうですね、
ちょっともう近未来的なスパイ映画みたいな、
あ、そうです、もう断然そうなって、マイクの前で喋るって、喋ってる声と、はい、その声紋っていうんですが、全部記録するらしいんです、はいはい、すごいなと思いました
進んでますね、そういったテクノロジーをこう取り入れるスピーディーさっていうのもすごくあるんだなっていうことが、
びっくりしました、はい、
今日お話から伝わってきました、はい、いやー、ドアキさんもね、いろんなこう多国籍なスタッフを抱えて、はい、今までのやっぱりノウハウっていうのを三好不動産さんはたくさん持っていらっしゃると思うので、はい、これからもそれをどんどん広めてってください、はいはい、はい、ということでライフ&ワーク、今日は福岡大連未来委員会の会員でいらっしゃる三好不動産国際事業部執行役員の堂脇義弘さんと、株式会社アジア福岡パートナーズ取締役久賀重信さんにお話を伺いました。お二人とも今日はどうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。